詩編から二箇所です。一箇所目は詩編六十六編の十六節から二十節まで、旧約の888ページです。詩編六十六編十六節の六十六編の十六節から二十節までです。もう一箇所は103編925ページの103編の2節です。それでは最初に66編からお読みします。16節。さあ、神を恐れる者は皆聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。925ページ詩編の103編2節お読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。それでは別句お願いいたします。
もう5、6週間サボっちゃってごめんなさいけども、まあ時々いない方がいいじゃないかなと思う気持ちもあります。初めからやっぱり私だっていてもいなくてもいいようにならなければよくない。まあ、今回ドイツである、まあよく知られる牧師は、まあ私の友達に何と言ったかと言いますと、ビッグはなくなると全部おしまいだよと。まあ、彼は私の入ってた団体に尋ねたんですね。いいような教会に行って、まあ、まあ普通の教会なんです。まあ集まるのは多くても2、30人です。もういくら伝道しても働いても増えない。まあ、吉祥寺のことを聞いたとき、まあ彼の出した結論はそれだったんです。ビッグはいなくなると。パーだよですから、まあ初めから我々の、まあ、切なる祈りとは、結局いてもいなくてもうまくいくように、そしてまあ例えば急に召されたとしても、おそらく今召し打ちをする兄弟たちはもっともっとやるなのではないかと確信しています。まあ、今まで福音の述べ伝えた兄弟たちの中で、まあ一人だけ召されたんですね。小川康則兄弟だったんです。まあ中西家は葬儀の前にずっと近所を歩いて、まあ今日の葬儀はちょっとうるさくなるかもしれない、ごめんなさい我慢して、けど後でも大変文句言われたんです。けしからん、まあ、ハレルヤコーラスみんな歌ったでしょう。もう結局、まあ普通の人にとって考えられない。まあいつ召されるかわからないけど、一世賢治兄弟もあまりいい状態じゃないですから、やっぱり、まあ、この紹介書もちろん全然ダメです。入りきれません。おそらく会社関係してる人に200人以上来るでしょうし、必ずやっぱりハレルヤコーラスみんな歌ってもらいたいし、まあ祈ってくださいけども、まあたまにいない方がいいと思うけど、まあドイツで、まあ主は本当に、まあ祝福してくださったし、まあ初めて行かれた、そして祈るようになった人々は36人だったんです。そしてみんな帰るになってから、またドイツに住んでる、まあ日本人なんですけども、30年間向けて住んでる人も導かれ救われ、 そしてうちの、まあ、三人の孫もまだ小さいけど、小さいと中3歳と中5歳の孫も一度祈って、やっぱりイエス様に駆け従いたいと思うようになったから、まあ、40人になっちゃったんです。それからこの間バンコク行った時、まあ、今までよりも多くの人々集まったし、その中で、まあ、初めて来た人々の中3人もイエス様を信じ、イエス様に従いたいと思うようになったのです。まあ、一つのきっかけになったのは、一人の、まあ、宮田、安子姉妹、まあ、56歳の姉妹なんですけども、まあ、洗礼を受けたんです。彼女もいい色の知り合いの人らを案内して、その中の何人か、イエス様を信じ受け入れたんです。そして、まあ、宮田でもう本当に祝福された3日間だったんです。19人、イエス様に祈り、イエス様に従いたいと思うようになったんです。マリコン先生の人もいたし、結局、まあ、主は働いておられます。人間はいろいろな問題を持っていても、まあ、詩篇の作者であるダビデの告白とは非常に大切です。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。けども我々は今、あれつの兄弟言われたように、主のなさったことについてよりも悪魔のめちゃくちゃなことについて考え、そして、まあ、自分について考えるなのではないでしょうか。確かに悪魔はひどいけど、自分もそうじゃないの。主イエス様を見上げなければ結局終わり。例えば日曜日ごとにどうしてここで聖餐式をやるかと言いますと、主のなさったことを覚えるためだけなんです。ね、聖餐式とは何の儀式でもないし、けども主のなさったことを覚えると本当にもう感謝できるようになります。いわゆる問題ももちろん小さくなります。ダビデは心からさ、神を恐れる者は皆聞け、神が私たちの魂になさったことを語ろう。結局イエス様を紹介しましょう。まあ、この間、一人の、まあ、ある夫婦からの手紙をもらいまして、非常に、まあ、嬉しかったんです。まあ、まあ、よく聞くことですし、まあ、ある娘は、まあ、家出してしまったんです。まあ、小さいになってから家出するのは、まあ、もうどうしようもないけど、18歳だったんです。まあ、ボーイフレンドと一緒に住むようになり、結局、まあ、親を捨てて、自分の信仰を捨てて、まあ、そういう人々は、まあ、同じことを経験します。捨てるものは捨てられます。彼女もボーイフレンドに捨てられてしまったんです。まあ、ある男は、まあ、今まで一緒にいた人の友達なんですけども、まあ、同居して、まあ、わからないけど、一緒になっちゃって、まあ、結婚しまして、もちろん親と関係なし。子供を生まれてから、やっぱり悩むようになったんです。母親になると、やっぱり、ちょっと違う。そして、まあ、6年目、悔いが溜まるようになっちゃったんです。まあ、これももちろん主のなさったことです。親は祈り続けました。まあ、誰であろうか大体みんなわかると思うけどね、神戸商会の森島啓司の2番目の娘であるみきばちゃんです。小さかった時、本当に素直な信仰を持っていたし、みんなも喜んでたんです。まあ、あのお兄さんの模範を見て、一番下の子も出ちゃったんです。やっぱり大変です。けども、まあ、祈りの材料にすれば、悪魔の勝利にならない、絶対にならない。家族の救いは約束されているから、と主を仰ぎ見ると、やっぱり新たに主に頼るようになれます。そして、まあ、ドイツ行く前の神戸の件で、まあ、あのご主人も導かれたんです。もう、もちろん誰も期待していなかったし、まあ、いつかなるであろうけど、そんなに急に救われることだって誰も考えていなかったんです。 まあ、彼からの手紙は、まあ、小さいものだったけど、次のようなものでした。信仰のなかった僕ですが、今はこうして家族3人でイエス様を見上げ、共に歩むことができるのも主がお働きになってくださったものと受け止めております。来年のドイツ県民はぜひ参加したいと思っています。毎日お祈りをしていますが、それが実現するかどうかは主のみが知っていらっしゃるのですが、今はすべてを主に委ねます。今まで結局もう受け入れようとしなかった。ミケはまあ紹介に行こうと思っても反発した。人は急にこういうふうに変えられるのはちょっと説明することができない。結局まあ主のなさった見業です。奥様であるミケワ姉妹は次のように書いたのです。主のお名前を褒めたたえます。9月の神戸県では心の祝福式、まあ子供の名前は心なんです心の祝福式をどうもありがとうございました。家族みんな、そしてたくさんの兄弟姉妹のうちに主が働いてくださって喜びに満ち溢れています。祝福式の前には主人と交わってくださって本当に感謝です。主人はあの瞬間から神様の手によって変えられ、嬉しくてたまらなくなってしまいました。今までつらいと思っていたあるよることが主のご計画だということに気づかされて、顔もパッと明るくなりました。祈りが聞かれる瞬間って本当に素晴らしい。ほんの少しのことでも祈らなくちゃと思わされました。主人が救われて、森島の家族もまた強く結ばれるようになってきました。祈り合える家族こそ本当の家族ですね。これからは主人の家族のために祈ります。もう救われることは約束されているので、とっても楽しみです。主は素晴らしいことをされた。私の罪も許してくださった。イエス様大好きです。来年のドイツ県民は家族揃って生きるように祈ってますと、まあ、あの姉妹は主は素晴らしいことをされた。この主のなさったことを忘れるなと命令されています。主は本当に広いなお方であり、素晴らしいことをなさいます。一つの成果の中で、まあ、心の底より弟子となしたまえという、まあ、歌があります。結局イエス様を信ずることとは確かに素晴らしいけど、少なくとも同じように大切なのはイエス様を必要とすることです。救われた時、結局主は許してくださらなければもうおしまいだとみんな分かったんですけど、救われてからもちろん相変わらず信じますし、けどもまあ主のために何かしたいという気持ちもありますけど、本当に意味でイエス様必要であると思わなければちょっと大変なのではないでしょうか。ちょっと鉄兄弟来まして、ちょっと昨日もあったんですね。昨日見えたんですね。火曜日だと思っちゃってかわいそうと思っちゃったけどね。ちょっと通してください。いや、そしたら聞こえない。エアフォン使わなければ全然ダメ。いや、入れなければ聞こえない。全然聞こえないよ。はい、ここまで帰る。いや、そのエアフォン届けますか、向こうまで。あ、そう、はい。かわいいでしょう。聞こえますか。96歳ですからね。